trendy.
Cross trend.
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、今11月1日発表の日経トレンディ来年の顔が気になる吉武秀樹です。
私たち今編集長を尋問してたんですよ。これでしょう、これでしょう、これでしょう。
なかなか口悪い、
うんともすんとも言わない佐藤編集長。
言えない言えない。
今年は中村智也さんだったんですよ。
そうですね、
ね、
そうですね。
だから来年は誰の顔になるか、は
い、私ちょっともう思ってるんですけど、当たりそうだから言うのやめとこうって思って、うん、
ちょっといきましょうか。
はい、はい、
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はこんな場合はどうなるキャッシュレス軽減税率クイズをお届けします。辻さん、自信のほどはいかがでしょうか。
全然ありません。
あれ、
あまり見ないです、値段。
あ、かっこいい、太っ腹ですね。はい、消費税が増税した今、早くも軽減税率の対象になるのかどうか迷ってしまいそうなケースってないでしょうか。
あります。
はい、今回改めてですね、知らないと損する、その代表的な例をクイズにしましたので、ぜひチェックしながらお答えください。
これ本当に特に難しいのが、はい、これテイクアウトなのか、はい、いやこれ宅配なのかって、はい、これ毎回悩むんですよね。
そうですね、まさにそのあたりをテストします。
おっと、
よろしくお願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは
インスタ3605。
360度カメラで世界シェア1位を獲得しているインスタ360が新たに仕掛けたのが、動画を広角レンズで撮影できる極小サイズのインスタ3605。最大の特徴は親指サイズの小ささ。さらに AI がサポートする編集機能も画期的です。こちらですが、沢原さんがチェックコーナーで、
はい、あ、以前ね、
紹介してくださったものですけれども、
はい、そうですね、詳しくご紹介、はい、していきたいと思います。はい、その最大の特徴、まあ、親指サイズと、本当にご覧になりましたよね。
見てないですか。
見てないです。持ってくればよかったですね。マジでこの親指ぐらいの大きさしかなくて、まあ、18.3g と。で、防塵防滴がそれでもついている IPX4 というので、雨天でも使えるのが魅力です。で、画質面のレベルも高く、ブレ補正、これ手ブレと言わないですね、もう体につけたりするので、ブレ補正もありますという形です。
見てない吉武さんに現物をもうちょっと紹介すると、
持ってるんですね。
持ってないんです、沢原さんに見せていただいたんですけど、なんか USB メモリーぐらいの大きさで、なんか
写真がこれですね。はい、
それで胸の部分にウルトラマンみたいに
カラータイマーっぽく確かに
つけられるんですよ。すごいコンパクトで両手が開くんですよね。だから旅行とかの時にいいって沢原さんが言ってました。
受け売り、ありがとうございます。
は
い、
そのまま受け売りですね。
はい、ですごいコンパクトなんですが、お値段はどれぐらいなんでしょう。はい、
時制価格で税別で2万2000円程度という形ですね。
はい、
まあ高くはないかな、楽しめることを考えると。はい、
すごい機能がついてるんですよね。
そうですね、動画の編集をですね、AI 任せにできます。で、AI がクリップ内の内容を大まかに把握するんですね。例えばトラベルとか、そういうテーマを選ぶときに選んで、複数の動画を組み合わせて一つのムービーに編集してくれます。他にも、まあ、最大8時間の撮影データを8秒の動画にまとめるタイムラプス撮影というものにも対応しているので、まあ、手放して1日の動きを動画に収めることができます。
これは吉武さんには酷かもしれませんが、はい、編集作業というものがいらないんですって。
これ本当に映像のディレクターからすると、
はい、
脅威ですか。
脅威じゃないですか。
そうです、これがまあどんどんどんどん発達していくと確かに自動でやってくれちゃいますね。
しかもなんか盛り上がりがちゃんと真ん中ら辺に来るようになるって言ってましたよ。
じゃあほんと下手な編集前より これがもうスパッとオフラインができるわけですね。もう
ということみたいですよ。恐ろしいですね。
恐ろしいですね。怖いですね。仕事なくなりますね。
ではズバリインスタ3605のヒット予測は、
はい、従来のアクションカメラとは一線を画す市場を切り開くのではないかと。まあそのライフログ要素ですよね、まあ、常に身につけておいて、そんなにその撮ってるぞということを意識しなくていいと。で1日の要所要所で動画に収めるライフログカメラとしては最適かなと。で価格もやっぱりこの2万円とこなれているのでですね、まあ、一定のニーズをつかむ可能性は高いというふうに見ています。
はい、では続いてのキーワードは
宝トミーリズモ。
85億円規模の一大ジャンルに成長したサプライズトイ。2016年に発売した生まれてウーモが火付け役となり、その後も年間で国内シリーズ累計出荷330万体を超える LOL サプライズなどヒット玩具を送り出したタカラトミーが、世界同時発売の玩具を送り出しました。それがリズモです。これ飛んでオウリーに続いて、
そうですね、タカラトミーシリーズ
ってことですよね。
はい、ご覧になった、印象を辻さんお願いします。
これあの雑誌の紙面でピンクのネズミ、はいはい、これ
何なんですかね、
なんですかね、
多分これ目なんですよ、多分
あの完全にモンスターですよ ね、 そうですね、ピンクのモンスター。
あーそっかそっか、
例えようのないアナウンサーとして申し訳ないんですけど、例えようのない可愛いと言えるんだろうか、
か、
はい、かっていう感じですよね。
いいと思いますよ、うん、田舎というところで、まあ、決して可愛いとはね、言えないと思うんですけど、これがやっぱ戦略だと思うんですね。でリズモ最大の進化、これをまずご説明すると進化するというところです。で最初はですね、楕円形のふさふさな、ただのこうなんかボタン持ちみたいなこういう物体、
ピンクのボタン持ち、は
い、ふさふさな物体が遊んでいくと、まずこうピコンと突起のようなこのなんか毛が生えるらしいんですね、でさらに遊ぶと起き上がって顔や手足が登場していて、
怖い
そっか。
で形態が2度変わると、まあ、第二進化、第一進化、第二進化という形で、で進化する際は持ち主がですね声を出して、まあ、頑張れと応援するらし
い。なんですって
もう進化系って要はそっか、
シンゴジラっぽい感
じ、ね、そうシンゴジラ
ですね。第一形態、第二形態みたいな。
あと千葉ロッテマリーンズのねキャラクターもいましたね。
そうです
ね、
確かに。
これは応援をサボると生まれないってことなんですか。
いや常に応援してなきゃいけないわけではないと思うんですがなんか音とか声栄養にするということらしいんですね。で本体揺らして、まあ、音を奏でたり声を聞かせてモノマネをさせたりして遊べると。で進化後は遊びのレパートリーも増えるという話です。
このサプライズトイって、うん、はいはい、日本人が好きなんですか、世界中で流行ってるんですか。そうです、
むしろこれ世界的ヒットなんですよね。
そうなんだ。
まず最初生まれてウモ、あの覚えてるかと思うんですけど、はい、あの
殻が
卵から生まれる、
ね、卵から、
はい、あと LOL サプライズですね、先ほどおっしゃった。でこれはまあ海外の人気玩具をタカラトミーが輸入して、ヒットさせた商品。実はサプライズトイブームは海外初なんです。で、はい、でオリジナルの、玩具をですね、国内外でヒットさせるべくタカラトミーが昨年世界的なヒットを狙う商品を企画開発する専門部署を立ち上げたと。でその第一弾がこのリズム
なんですね。力が入ってるわけですね。
だから日本初なんですね。で、販売目標は全世界で年間100万個を見込んでいると。
結構な数ですよね、100万個って。
これもクリスマス商戦狙ってるわけですかね。
そうなんでしょうね、うん、だから本当にやっぱりウーモからなんかその抱いてるなんとなくバクッとした違和感があるじゃないですか、はいはい、
あります。
やっぱこれをあえてその宝富は生かして、そのあ可愛いか可愛くないかってどっちかというと可愛くないものは世界的に売り出していくという戦略のようですね。
気になるお値段ですけど、
はい、これ実勢価格税別ですね、7980円なんですね、はい、
ズバリリズモのヒット予測は、
はい、これ日本でヒットするかどうかは、ちょっとまだ僕は正直わかんないです。ただやはりその海外での、サプライズトイのブームには確実に乗る文脈ではあるのでですね、あの一定のニーズをつかんで、タカラトミーが、まあ、世界で、まあ、戦っていくための商品になるんじゃないかなというふうには見ています。
色がなんか色合いが海外っぽいですもんね。
そうこれ日本っぽくないですよね、
原色っぽいっていうか、うんうん、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、お待たせしました。番組の後半はこんな場合はどうなる、キャッシュレス軽減税率クイズをお届けします。
10月から消費税 10% に増税した今、早くも軽減税率の対象になるのかどうか迷ってしまいそうなケースってないですか。
あります。
あります。そこで 改めて知らないと損するその代表的な例をクイズにしましたので、私たちと一緒にチェックしながら答えてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
まずはですね、消費増税に合わせて導入された軽減税率について改めておさらいしていきます。
お願いします、
はい、対象となる商品品目はですね、酒類種類を除く飲食料品と新聞の定期購読、これらは税率 8% のまま据え置きになっています、
はい、
ただし飲食料品が常に軽減税率 8% の対象となるわけではありません、
はい、
簡単に言うとスーパーマーケット、コンビニエンスストア、街中の精肉店や青果店などで買って持ち帰る場合は 8% になりますが、レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店で注文して店内で食事をする場合は 10% が適用されます。これが基本になります、
はい、ここまでは大丈夫です。
大丈夫ですか。
そうなんですよね、はい、このファーストフードで店内で食べる場合 10% だけども、はい、持ち帰りは 8%
になるということですね。
この辺をじゃあ基本頭に入れてクイズをやれば、
うん、はい、そうです、
大丈夫、
はい、では今から5つ問題を出しますので、考えてお答えください、
はい、
キャッシュレス軽減税率クイズ1問目
じゃあじゃあ
自分で言った、
はい、映画館の売店で買うポップコーン、軽減税率の対象になるか否か。
さあ辻さんお答えください。
ポップコーンは
キチキチキチ
うん、映画館をレストランだとみなして、
はい、
レストランの中で食べるのと同じ
ということは、軽減税率対象にはならないということかな、
10% のままということですね、
はい、10%。
さあ正解か不正解か。
正解は映画館の座席で食べるなら適用対象なり 8% です。
レストランじゃんあそこ、
うんうんうんうん、いい質問。いやでもね、考え方間違ってないんですよ、はい、でこの理由言いますね。映画館の売店は単に店頭で飲食料品を販売しているものとみなしますと。
自販機みたいに思えっていうことですね。
そうですね、そこで買ったポップコーンやドリンクをスクリーンのある場所、ある場内の座席に持って行って食べるのであれば軽減税率の適用対象になると。
うーん、
ただし、まあ、売店のそばにですね、まあ、テーブルや椅子などが設置されていて、その場で客が飲食する場合には、飲食設備がある場所での食事の提供に該当するため対象外になると。
どっちなんだいという感じがしませんか。
映画館の座席で食べるのであれば、
はい、
そうですね、だからテイクアウトではない
と。コンビニ問題と同じですね。コンビニの中にあるスペースで食べるならあれだけど、コンビニの外に行ってしまえば、一歩出てしまえばみたいな問題と同じですよね。
そういうことです。
映画館の座席で食べるは適用対象なり 8% と。
やった、じゃあ映画館はポップコーンどんどん買って食べたらいいってことですよね今まで
いい消費者です。
そうですね、はい、それ 2% 気にするのであればお願いします。はい、はい、続いて第2問、キャッシュレス軽減税率クイズ2問目。いちご狩り、ぶどう狩りなどの果物狩りの入園料、軽減税率の対象になるか。
さあ辻さん考えてます。
なる
ってことは 8% になるってことですね。
8% 持ち帰り、
はい、
あ、でもその場で食べたりしますよね、うん、
さあファイナルアンサー、
入園料ですね。
あ、持ち帰り
そんな
すごい不安そうな目でこっちを見ています、
ね、さあファイナルアンサーお願いします。
持ち帰り
ということは
8%
になる、
はい、
はい、さあ佐藤編集長答えは、
はい、果物狩りの入園料は対象外、すなわち 10% です。
なぜ
なぜ
はい、説明します。果樹園での果物狩りの入園料は、食べ物である果物そのものの対価ではなく、果物狩りという体験に対する対価と考えられるので軽減税率の対象にはなりません。
こと消費、これはディズニーランドに入ったと思えばいいんですね。
そういうことです。おっしゃる通り、なのでやっぱり考え方は合っていて、ただし収穫した果物について別途対価を払って購入する場合ありますよね、果物狩りの時に、
はい、
それはもう飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用になります。
難しいですね。だからね、入園料は 10%、はい、でもその場で買った果物は
8%。 そうですね、よくそういちごとかぶどうとか置いてあるじゃないですか、
売ってますね、
プラスで買ったり、あれは 8%、
はい、
ということになります。
はい、
はい、サクサクいけという雰囲気になってますね
さ、じゃあ3問目お願いします。
はい、キャッシュレス軽減税率クイズ3問目。
じゃあじゃあ、
コロナミン C とリポビタン D、 軽減税率の対象になるのはどちらか。
これわかる気がする。
あ、本当ですか。
どちらかが、
どっちかがあの薬の扱いなんですよね。でもどっちが薬か
オロナミン C かリポデーか。
リポデーの方
が
薬っぽい方。
となると
リポビタン D の方が、うん、あれ飲み物の方が安くなる、薬の方は薬の値段っていうことでいいんですか。
じゃあつまりオロナミン C が経験自立対象、
オロナミン C が飲み物、リポビタン D がちょっと薬っていう方に入るとして、オロナミン C の方が安くなる、軽減税率の対象、
なるほどね。
さあ佐藤編集長、答えは、
ピンポン、
あよかった、
非常に理路整然と、ね、
いや答えますね。100点です。オロナミン C は清涼飲料の扱いになります。飲食料品に含まれるため軽減税率の対象、一方リポビタン D のような栄養ドリンクは多くが医薬部外品の扱いになるから対象外になるということですね。似た例として、栄養機能食品に分類されるサプリメントは軽減税率対象、大半が医薬品に分類されるビタミン剤は対象外になるということですね。まあ、似た飲み物2種類ですが、その扱いカテゴリーによって変わるという例でした。
はい、
よかった、
素晴らしかったです、
ね、よかったですね、やっと、なんとか
っていうかあれですよね、吉武さんはなんで答え側にならないんですか。4問目からバトンタッチします。
今回ですね、構成担当なんで
答え知ってるんですね。
知っちゃってるんですよ。
そういうことか、
ごめんなさい、
はい、
では4問目お願いします。
はい、
はい、キャッシュレス軽減税率クイズ4問目、
じゃじゃん。
はい、ホテルの客室にある冷蔵庫の飲料は軽減税率対象かどうか、もう1個ですね、ルームサービスは軽減税率対象か、はい、2つお答えください。
冷蔵庫の方は純粋、あでもサービスなのかな、これだってチェックアウトするときにサービスのあの紙に書かれますよね、はい、でもなんか自販機の水って扱いでもいい気もするけど、でもサービスなのかな、一緒かな、
もうこの2つ、
はい、どっちもルームサービスみたいな感じなのかな、
なのでで
チェックアウトするときにサービス税みたいな、サービスっていう括りになるから軽減税率じゃない、
どちらも軽減税率ではない、
はい、さあ答えお願いします。
はい、片方正解片方不正解です。
どっちだろう、
冷蔵庫の飲料は対象になります、はい、8% です。
じゃあ自販機と同じ扱いなんですね。そうですね、
はい、でルームサービスは対象外になる10%、うん、まあ、こっちはイメージはきますよね、
サービス料が乗ってるかなって、
まあ、しかも食事が来るという、はい、あのレストランと同じような扱いになると。で、まあ、ホテルの客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料、これ酒類を除きますの購入はホテルにとっては飲食料品の譲渡に該当します。そのため、軽減税率の適用対象になります。一方、客室からホテルのレストランなどに飲食料品を注文し客室に届けられるルームサービス、こちらは食事の提供に該当するため対象外になります。
はい、勉強になりました。
はい、はい、
じゃあ最後ですね、はい、5問目お願いします。
これは比較的優しいんじゃないですかね。
そういう前振りをするんですねわかりました。
はい、キャッシュレス軽減税率クイズ5問目、
じゃあじゃあ。
コンビニで買った弁当、店内のイートインスペースで食べたら軽減税率対象か。
これはレストランで食べたのと同じなので、
はい、
軽減税率の対象ではない 10% の方。
正解です。
よかった、これ、うん、なんで最後に持ってきたんですかこれ一問目じゃないですか、吉武
さんに聞いてる
すいません
意地悪すぎじゃないですか、ですね、これすごい緊張感、
緊張感ありますよね、
ありました、
ちょっと裏をね書いちゃってね、
はい、確かにね、うん、なんでこれ5問目なのかと僕も思いましたがはい、その理由いきますね、コンビニで買った弁当やホットスナックなどを店内のイートインスペースで飲食する場合は店側にとっては食事の提供となると、そのため軽減税率の対象外になります、すなわち 10% ですね、店舗は客に対して持ち帰りか店内飲食かの意思を支払い時に確認する必要があると。でまあ、実際にはそのイートインスペースを利用する場合はお申してくださいといった提示をする店舗が多くなるんじゃないかと、まあ、実際これどこまでやれてるのか分かんないですけれども、
はい、
まあ、一応そういう建前になってます。
はい、
さあどうでしたでしょうか。一応今辻さんの結果は、はい、5問中2勝2敗1分け、
はい、本当だ、
言い訳していいですか。
言い訳、
これ収録日は9月30日なんですよ。
言っちゃった、
こういうこと言っちゃったよ
ダメですかだってこれ3週間経ってこんな感じって思われたら
そうなんですよ、うん、やっぱり難しい問題でしたから非常に引っ掛け的なとこもあったんで、
はい、吉武さんどうでした。
これ僕が分かんなかった問題を選びました
え5問目、はい、
全部
あとでちょっと面白い話1個させていただくと、まあ、軽減税率をめぐり大手外食チェーンはですね、まあ、店内飲食とテイクアウトで、まあ、税込み価格を同じにするか別とするかと対応は2つに割れています。
はい、
はい、で同一価格にするのはマクドナルド、スキヤ、松屋、ケンタッキー、フレッシュネス、サーティワンアイスクリームなど。例えば、マクドナルドのビッグマックは店内で食べても持ち帰っても税込み390円と。でメリットは消費者から見た分かりやすさを選択しました。
その通りですね。
はい、で一方吉野家、モスバーガー、スターバックス、ミスタードーナツなどは、店内飲食の場合 10%、 テイクアウトの場合は 8%、 まあこれは一応その実際の軽減税率と全く同じ扱いになりますね。で面白いのが折衷案を選んだ企業もあります。
折衷
案、はい、天丼の天屋ですね。天丼など主力商品は店内飲食でもテイクアウトでも税込み同一価格、一方なぜか野菜天丼がなど一部商品は、店内飲食かテイクアウトかで税込み価格を変えていると。
野菜天丼は出る数がちょっとあれなんですか ね、
どういうことなんだろう、ね、
なんかそれで採算が合うんですか ね
野菜天丼はテイクアウトの方が10円安いらしいですよ。
私この中だとスタバがよく使うので、うんうんうん、スタバだけは覚えようって思ったんですけど、全部は覚えられないですよね一気に。
同じ業界でもやっぱスキヤと吉野家で分かれる、マクドナルドとモスバーガーで分かれるっていう風にですね、足並みが全く揃わなかったというところが面白いですよね。
いろいろ人に聞いたりして、はい、今日どこのお店行ってきた、どうだったとか言ってしばらく1ヶ月ぐらい過ごすといいかもしれませんね。9
月30日ですからね。
さて日経トレンディ11月号では今回紹介しませんでした軽減税率クイズなどがまだまだたくさんあるんですね。
そうですね、はい、まだまだ掲載してます。
はい、佐藤編集長おすすめの記事は、
はい、第2特集キャッシュレス決済なんですが、関東特集ではですね携帯、料金端末 5G などですね盛りだくさんな、まあ、楽天が入ってくる入ってこないとかいろんなにぎわいがありましたので、2年縛りがどうなったとかですね、そういった最新情報を網羅しておりますのでぜひお楽しみください。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド後半はこんな場合はどうなるキャッシュレス軽減税率クイズをお届けしました。クロストレンド、ゲンチャーンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディクロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディゲンちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、あのノートパソコンのちょっといいやつを持ってきました。
どんなやつですか。
ですね、あの製品は ASUS の ZenBook Pro Duo というものなんですけれども、はい、あのよくその会社でパソコンで仕事をするとき画面が2つあると効率的だよみたいなことを
思います。あの
できる人はよく言う。
できる人に認定してもらっちゃったら嬉しいなんて。
なんですけれども、
あの私マーケットの部署なので、あのトレード用の画面2つあるといいなって思ったりします。
そうですよね、はい、でそれがなんとノートパソコン1台で2画面できちゃうっていうのがですね、
どういうことですか。開いた両側とも画面ってことですか。
そうですね、普通キーボードの上ってキーボードの上がすぐもう画面になってると思うんですけれども、はい、これはちょっとキーボードをですねちょっと下にずらして配置してあって、はい、その空いた部分にですねちょっと細長い2画面目の、ディスプレイがですね配置されてるんですよね、
はい、
なのでそのメインの大きい画面とちょっとその、だからヒンジか調子外部分の挟んでもう1枚画面があって、その手前にキーボードっていうようなですね並びになっている、製品なんですよね。でメインの画面が 15.6 型の有機 EL でしかも 4K のディスプレイっていう、
な
か
な
か、
な
かなかこれはちょっと目を疑うような綺麗さというか、でして、でその手前の部分の2画面目が14型の液晶っていうような2画面体制になってます。
高そう
まあ気になるのはお値段ですよね
気になってま す、 す、ね、誘導質問みたいにしちゃいましたけど
そうなんですよね。なので、じゃあ先のお値段いっちゃいますと、 これ2モデルあるんですけれども、はい、税別で下のモデルが36万1500円。
え、下のモデルですよ ね、
の
ね、
はい、上のモデルって何ですかって。上のモデルはですね、Core i9 というですね、まあ、はい、インテルの第9世代のかなりいい CPU を積んで、ストレージも SSD が 1TB 乗ってるという、うんうん、もうデスクトップパソコン並みの性能で、こっちが46万6070円。
高い、ね、高いですね。ほぼほぼ欲しいけどやっぱりちょっと高いんですね。
そうですね、ちょっとそこが残念なところではあるんですが、です、ね、まあ、実際使ってみるとですね、やっぱりもう3つ4つのアプリを同時に使う、立ち上げて使うっていうのは非常に快適にできて、かつこれタッチペン入力にも対応しているので、このメインの画面で動画見ながら、この下の画面で手書きでメモ取るとか、そういうちょっと面白い使い方もできて、
そんなに便利だと持ち歩きたいななんて思うんですけど、重さはどれぐらいですか？
重さは
軽くはない、
2.5 キロあるので、ちょっとずっしりしてない、ちょっと辛いかなというような、まあ、オフィスで使うとかお家で使うとかというのが現実的かなというふうに思います。
すっごい欲しいですけど、お値段と軽量化、はい、っていうところがクリアになったら本格的に欲しいなっていう感じですかね。購入を検討していただければ、はい、ではゲンチャンズスコア ASUS ZenBook Pro Duo のほにゃらら度10点満点でお願いします。
リッチになれる度では8点上げられると思います。
本当ですよ、消費税 10% でこれを迷わず買えると、
うん、そうですね、もう買った時点で多分満足度は
そうですね、買ってやったぞみたいな、
俺がやってこれを手に入れることができたという満足度あると思いますので、
はい、はい、皆さんはいかがでしたでしょうか、はい、ということでゲンチャンズテック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今日紹介した商品は ASUS ZenBook Pro Duo でした。ゲンちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？さて、ここでムック本の絶対得するスマホ決済&増税対策マニュアルにご応募いただいた方の中で、はい、当選者の方ご紹介したいと思います、はい、5人の方すでにもう発送済みなんですが、コメントはお一人の方ご紹介します、はい、埼玉県の大野さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。いつも楽しみに聞いています。ためになる情報が多く、職場でもおすすめしています。特に増税前に定期をまとめ買いしたらいいという情報を教えて上長から感謝されました。会社のコスト削減に役に立ったそうですよ。
会社のコスト削減ですね。
上長に褒められたそうですよ。
個人じゃないや、そういうの。そうですね、いやいや、でも本当に役に立ててよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。引き続き番組ご愛顧ください。よろしくお願いします。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と、
ラジオ日経の辻るなでした。